こんにちは。ヤンキャン FM は、ウェブエンジニア2人が、テックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。リサキャンです。最近は、ツイステにハマってます。
リホヤンです。最近は、料理にハマってます。
はい。
おはようございます。
おはようございます。
朝の6時17分。
はい、早い。そうですね。そう、ツイステに引き続きハマっていて。
え、ツイステって何？ああ、そう、ゲーム？
あ、そうですね。ツイステ、ディズニーの、乙女ゲーみたいな、乙女ゲーじゃないな、ディズニーのソシャゲみたいな。ディズニーの二次創作ソシャゲみたいな。
へえ、何これ。
で、なんか、ストーリー的には、ハリポタと、
うん、
ディズニーの悪役と、
うん、
マドカマギカが混ざったようなストーリーで。
え、混ざらんくない？どういうこと？
混ざるんですよ。なんか、男子校があるんですけど、
うん、
ツイステッドワンダーランドという世界に、
うんうん、
その男子校には寮が何個かあって、
うん、でその寮ハリポタじゃん。
そう、ハリポタってなんかロエーナ・レイブンクローとかさ、
うんうん、
エルガハ・フルパフとかさ、
うんうん、
その寮の伝説の創始者か、
うん、
学校の創始者4人のそれぞれの寮があるんだけど、そのツイステッド・ワンダーランドの学校はディズニーの悪役
の学校なの。
悪役がそう、なんていうの、偉人とされている世界で、でその悪役の精神に基づくこう寮が、
うんうん、
あって、鏡によって決められるのよ。組み分け帽子みたいな感じで。
ハリポタじゃん。
白雪姫に出てきた鏡あるじゃん。
うん、あるある。
そう、あれが決めるんだよね、寮を。確かそうだった。ごめん、もしかして違うストーリーだったらあれだけど。そう。でそれで私は不思議な国のアリスの、
うん、
めっちゃ癇癪を起こすハートの女王っていうのが、
あ、いるいるいるいる、わかるわかる。
でそのハートの女王の精神に基づくハーツラブユール寮推しで、
へえ、
そう、かわいい。めっちゃルールに厳しいとか、その寮は、
うんうん、へえ、
独自のルールがある。
アニメ？
ゲームだね、ゲーム。
へえ、
なんかストーリーゲームみたいな、
うんうん、
で、まあ、他にはその白雪姫の魔女、
うん、
お母さんは、まあ、美を重んじるとか、
うんうん、
でもう毒を作るのがうまい生徒が多いみたいな。
へえ
毒のもうね、ハリポタとディズニー見たことあったら絶対にハマるっていうゲームです。
確かに面白そう。
ストーリーがね、そう、面白くて、そう、ハマってます。アニメ化するんじゃないかな、多分なんか漫画化するらしくて。
え、そうなんだ、先に。
そう、あ、そうそうそう。でなんか大体そういうのって漫画になるとアニメになるっていうこう道がレールがあるらしくて、
うんうん、
そうそう、楽しみにしてるとこです。
面白そう。これ最近出たの？
結構前か、去年かな。うん、そう、去年めっちゃはま流行ってた。
うーん、
そうそう、めっちゃ、ほんとすごいよね、ディズニー公式、
うん、
だから、あ、なんかさ、公式だって。そう、
サンリオもこんなんやってなかった？
サンリオ、ああ、はいはいはいはいはい、サンリオ男子、
うん、とかもやってたよね。なんか最近あるよね。
やってたやってたやってたやってた、まあ、そういうのもね、まあ、面白い
ね。ディズニーもやるんだ。
そう、でも男子校だから、もう女性向けに作ってるから男子校っていう設定なんだろうけど、女子校もやってほしいってすごい思った。
あ、確かに。
なんかそう、女の子出てきてほしいな、このノリでと思って、うん、めっちゃ面白かったから。
絶対ね、キャラとか絶対なんか、なんかもうめっちゃ強そう、キャラが。
そうそうそう。悪役の女子のキャラめっちゃいいなと思って、
ね。
はい、こんな感じです。
はい、じゃあ、いやいや、ちょ、やめるわ、筋トレにする。
やめた、筋トレ。
ジムに行ってて、 結婚式前から行き始めてたんだけど、
うん、
でクロスフィットっていうなんかワークアウト系のジムなのね。
何ワークアップ系って？
ワークアウトか、ね、逆立ちしたりとか、
はい、
あの鉄棒にぶら下がって懸垂したりとかする、
ね、あ出た出た
縄跳びしたりとか、
お
重いボール持ち上げたり、あとバーベル使ってスナッチとか、なんかそういういろんな、なんていうんだろう、ポーズみたいな、なんか、まあ、いろんな動きがあって、それいろいろやるやつなんだけど、
うん、
で、なんか、ジムで、なんか、ひっそりこれ、腹筋15回とかやってるの無理で、
うん、
でそこにの近くに、なんていうんだろう、もともとヒットって分かる？ HII。
あ、分かる分かる。それはなんか、すごい。燃焼するやつでしょ。
あ、そうそうそう、なんか
カロリー消費するやつでしょ。
高インターバル、そうそう、多分結構よくあるのが、まあ、なんか20秒間めちゃめちゃ動き続けて10秒休憩とか、40秒間めちゃめちゃ動いて10秒休憩みたいな繰り返すと、うんうん、なんかその燃えやすいか、なんか心肺が強くなるか、うんうんうん、なんかそんな感じのやつで、なんか最初それ経由でそういうワークアウト系始めたんだけど、結婚式前に、
うんうん、
で途中からやっぱハマっちゃってさ今うちさ週5から週6で行ってんのね、ジムに。
やばい
やばいっしょ
それはやばい。だってい
やもう何
業務
いやもうね、なんか逆にね、習慣化しちゃった方がうち楽なタイプなんだよね。まあダイエットもそうだけど、ループがあるじゃん。
うんうん、
なんか週6とかで今行ってるから、ジムに行かない日あると、うん、やばい、もう私はジムに戻れないかもしれないみたいな、怖くなっちゃって。
あ、はいはい。
なんか、
うんうん、
あるよね、そういうの、そういうルール。
あるある。私もある。うん。
あ、なんか、でもそうはまれてるのって、まあいいから、いいなと思ってやってるんだけど。
うん。
でも、ムキムキしちゃって何回か言ってるけど、俺も。
すごいね、綺麗だった背中が、あの結婚式の写真。
あ、本当だけど、もうね、もっと今はバキバキになってきております。
マジで、マジですか？やべえな。
いや、なんか最近はもうその逆立ちしながら、何、まあ、これ言ったことあるけど、逆立ちしながら腕立て伏せするんだけど、それがし、
ちょっと待って。
ハンドスタンドプッシュアップって言うんだけど。
え？
探してみてほしい。
いや、もう想像できる、やばいやつだよね。めっちゃ大変なやつだよね。
あ、そうで、うちも何をしてるんだろうと思うんだけど今はもうこれがしたくてたまんなくて、結構めっちゃ練習してるんだけど
やばいな。
え、やばい。そうけど、すごくいいなと思うのが、
うん、
あ、なんかね、ちょっと話がめちゃめちゃブレちゃったりするんだけど、なんか今年のうちの目標的なのは、うん、なんか仕事を楽しいかね読んで毎日違う自分になるみたいなことをやってる、試そうとしてるのね。
うんうん、
まあそれいいかなと思って。ジムはめちゃめちゃ最適なの。
うん、ああ。
この重り5キロ上げたら私は今日違うみたいな。
ああ、うんうん。
でもそれだけで達成できちゃうから。
はいはい。いいじゃん。私もあの本好き
で。ね。
そう。結構その毎日違うことをやるっていうのは、意識して生きてきた。
あ、そうそうそう。
読んでいこう。
あれね、リサピョン。前めちゃめちゃ最初の方に本の紹介の時に仕事は楽しいかねを紹介してくれてたよね。
あ、そうだね。ヤンキャン FM の、まあ、最初の
本、
タンタンっていう年に100冊くらい本読む、
うんうん、
タンタンをゲストにした時に紹介した本だね。
いや、あの本めちゃめちゃ名言しかないよね
そうなの、そうなの、そうなの。あ、で、うん、それを実践してるんだ、ジムで。
あ、そうですね。そうすると、なんか毎日結構違う自分になるとか違うことやるって結構難しいけど、
うん、
ジムめっちゃ簡単にできちゃうんだよね。重りをちょっと上げるとか、しんどいんだけど、
うん、
っていうのでなんか満足満たされて、うん、
めちゃくちゃ相乗効果で
そうで、もうなんかムキムキと筋肉痛が止まらなくて
すげえ
っていう感じです。
素晴らしいね。いやー、
いやけど追い込みすぎちゃってね、結構最近足とかすごいつっちゃうんだよね
ちょっと何に向かって追い込んでるの？
あ、そう、本当に夫にも言われる。夫にももうやめようみたいな、休もうとか言われる
面白すぎ、面白すぎます、
はい、なんかもう当たり前にハマってて言ってなかったけど、これだ、今ハマってるものだと思って。
それ相当ハマってるよ、ドハマりだよそれ
ね、やばい。そう。
あ、面白い。
3月にオープンゲームっていう、その、うん、なんていうんだろう、世界中のそのクロスフィットやってる人たちで、なんか競うゲームみたいなのあるんだけど。
え、何それ、まあ、やっちゃう。
だけど一応登録してるんだけども、なんかやっぱこれ国とかやっぱ勝てないね。あの明らかにがたいが違う人がいるからさ、海外の人とかの、
うん、
そういう人とちょっと競うことはなかなか難しいけど、まあ頑張っておりますということです。すごい喋っちゃった、また
いやすごい素晴らしいね。
はい、
結構、まあ、やりすぎに注意だね。
そう、やりすぎに注意。
はいよし、そしたら
いきますか。
まだいきますか。そう、はい、じゃあ私はですね、メルカリさんが昨日
あったね、
2月25日公開したアンコンシャスバイアスワークショップの社内研修資料を無償公開っていう、
うんうん、
でもすげえめちゃくちゃいいなと思って、
うんうんうん、
でなんかこの記事をもう直接読んじゃうんだけど、無意識バイアスとは普段の生活や文化による影響で無意識化に培われた思い込みや偏見を指す呼称です。無意識バイアスの一つの例として挙げられるのが、女性は先頭だって組織を引っ張れないのでリーダーに向いてない、
うん、
国籍の方は日本企業の社風に合わないといったように、性別や人種、年齢などの属性だけを根拠に無意識の間に決めつけを行ってしまうことです、
うん、
こうした無意識なバイアスは機会の均等の担保を妨げ、個人の成長の可能性を阻害するだけでなく、採用や人事評価などの組織にとって重要な意思決定まで左右してしまう可能性があります。そのため、ここの多様な経験や視点を尊重した組織を作るには、一人一人がこの無意識バイアスを日常的に意識する習慣を作ることが必要不可欠です。そうなんですよ、そうだと思っていて、でも無意識なんで、うん、わからないんですよね、無意識バイアス。い
や、そうなんだよね、無意識だもんね、だって
そうなんですよ、無意識だから、あの自分がそういうバイアスがあるっていうことに気づかないんですよ、普通に生活してたら。
あ、気づかない、気づかない。
そう、
でも一回気づいちゃうとさ、気づかない人の言葉とかって結構傷つくよね。
そうなんです、そうそうそう、わかる。一回そう、こっちな、まあ私の個人の意見なんだけど、まあ、完全にそのバイアスがない人っていないと思っていて、
うんうん、
もう全員をこう平等に見てますっていうのはちょっと無理だなと思ってて、まあ人生の経験があったりするからね、
うん、
でもそのバイアスが自分にはあるっていうことに気づくことはできる、
うんうん、
し、でこの人、まあ、相手もそのバイアスがあるんだっていうことに気づくこともできる、
うん、
ので、まあ、それをこう会社でチームで話して話す機会をこう設けるための資料を無料でこんな公開してくれるなんてめっちゃありがてえっていう。
いや、なんか、
うんうん、
本当にいい企業なんだなって思うね。
そう思った、思った、こんなことやってくれる会社すごい安心できるなと思ってて、うんうん、まあダイバーシティ&インクルージョン、うん、D&I って略されることが多いと思うけど、まあ、こんなにこう意識してやってくれてる日本の企業特に少ないと思うんだよね、
うんうんうん、
海外の企業だったら、まあ、その国際的なあれがあって、まあ、職場に違うバックグラウンドの人がもう本当にいろんなバックグラウンドの人がいると思うから、こういうのにも力を入れてると思うんだけど、日本の会社でこういう日本語でこういう資料を無料で公開してくれて本当に嬉しいというか、すごい分かりやすい資料で、これの内容も、
うん、
ありがてーって思いました。
こうやってありがたいって思ってるし、なんかやっぱこういうことをして企業が増えるっていくと、やっぱその D&I が日本でも進んでいくんだろうな
ね。だからもう本当にありがとうみたいな、
責
任を切ってこういうのがありますと、まあ、言ってくれて、うん、なんかまずそれもなんか難しいじゃん、もうバイアスだらけの社員が働いてますって。でもそれってさ本当のことなんだよ、
うんうん、
でもそれをそれにちゃんと目を向けて、こうこのね資料もすごいよくて、なんかこのグループワークみたいになってるんだけど、ああいい、とにかく見てほしいんだけど、
今見てるんだけど、ファシリテーター用のマニュアルあるのがめっちゃいいよね、あと。
そうそうそうそう、そう、
まあ、確かにこれいいと思ってもやるの大変じゃんと思っても、ファシリテーター用マニュアルが、
そうそうそうそうそう いいなと思って。でやっぱさ、そうっていうかね、そのマニュアル通りにやるっていうのもこの無意識バイアスにとっていいなと思ってて、誰かからこれをやれって言われたら、え、だってみんなバイアスあるのになんでみたいな、なんかまあなんかそのファシリテート上手い人だったらいいと思うけどさ、まあ、なんかその何にもその D&I の考えがないところでやろうとすると難しいと思うんだけども、これに沿ってやりますみたいな、だから誰がやってもいいですみたいな感じでやれるのがすごいいいなと思って、
うん、今見てたんだけど台本もあって、
そうそうそう、
だからなんか伝えなきゃいけない、このワークショップで使えるべきことを、なんて言うんだろうね、うまく伝えれるようになってて本当すごいね。
本当にありがたい、これね、
いい会社だな。
そう、いい会社だなって思った。
え、こういうのってどの部署がやるんだろうね。
思った
なんかさ、
でもそのメルカリさんはその部署というかチームがなんか社内で発生したというか、
あるんだ、
そういう記事をもう見た気がするな。そうそう、いや素晴らしいよ。結構ね、自分でいやバイアスとかないからって思ってる人ほど無意識の可能性があるので、
うん、わかる。だけどさ、
立ち止まってこう考えてほしいよね、
うん、そういう人にバイアスあるよって言っても信じないよね。なんて言うんだろうね。
そうなんだよ、自分で気づかないと結果意味ないんだよね。だからこういうワークショップがすごく有効なんじゃないかなと、
うんうん、一回でも気づくと自分にはバイアスはあるんじゃないかってちょっと不安になるって言ったらいいんだけど、なんか全くその気もないとか、うん、無意識バイアスのことを知らないとかなるとね、必要性がないから、こういうワークショップしないとね。
そうそう、でこのワークショップのゴールとして無意識バイアスを理解する、自分の無意識バイアスを意識する、自分と他者に存在する無意識バイアスを意識する習慣をつけるっていうこの3つのゴールが設定してあって、
うんうん、
これも本当に分かりやすくていいなと思いました。そう、
そうだよね。
一回この体験するっていうのが結構大事、
うんうん、だから自分もめっちゃしてるしね。
そうそうそう、もうみんなしてるんだよね。だからそのみんなしてるよっていうのに気づいて、気づくっていう、
うん、
うん、大事、
大事だね。いやなんか最近増えてきたよね、日本でもこういう D&I 系のこと、
うんうん、
取り組み、ジェンダーもそうだけど、うん、なんかすごい最近聞く気がする。 D&I とか
いいことや、
うん、とてもいいことだな、は
い、とてもいいことやね、まあ、先日のねあれもね、
ん、
女性はなんたらっていう言ったやつもね、
あ
まあ、いろいろそういうのが、まあ、それは違うやろっていう声が大きくなってきていて、
うん、
まあそういう感じになってきてるんでしょうね。
なんかすごい変わってきたな、いい
ね、
いい流れ、
いいね、
まあ、私たちにとってはすごくいい流れだなと思いますね、
うん、
はい、まあ、社会にとってもね、
社会にとってね、会社にとっても結局利益があるんで、
いい、ね、
そう、
うん
うん、会社にとって利益があるんで、みんなこれでやりましょう、これを。
ちょっとなんか微妙に話をずれるんだけどさ、
うん、
なんかそういう流れを感じてるけど、なんかあんまり詳しく知らない男の人からさ、
うん、
なんか最近そういうの増えてるよねみたいな話をされたのね、ちょっと前に、
うん、
でなんかそうするとなんか男の人はちょっと肩身狭くなるような思いがするんだけどとか、なんか、
うん、
とかなんかジェンダー系にちょっと興味があるんだけど、
うん、
なんかあるんだけど全然調べてないからちょっと不安みたいな感じのことを相談されるのね、
うん、
そういう時に何て答えたらいいか分かんなくてさ、
あー、なんかこうポイって渡せる本とかあればいいんだけど、
ね、あ、それでね、ジェンダー、なんだっけ、うちは一番好きな本が私たちには言葉が必要だ、フェミニストは黙らないなんだけど、
うん、
あれ読まないだろうなと思って渡して、
あー、わかる、わかる
それぐらいなんかライトに、なんか最近そういう流れあってさ、なんか肩身狭くもなっちゃう。
そうね、まあそうだよね、肩身狭く感じるのもなんか面白いよなって思うけど、
そうだよ、なんか自分の権利がなんか狭くなっていくんじゃないかって恐れてるってことだよね。
あ、恐怖が、そう、恐怖があるっていうのもね面白い と思う、面白いっていうふうに私は思ってしまうけど、まあ、その人にとっては本当に怖いことなんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
で
面白いんだ。
そうそうそう、
読まねーリーン私でも読まね
ーリーン私も読まないでしょ。
読まない、あんなどうしどうどうするとか言ってさ、どうしようどうしようね、なんか一発でこう分かる資料やら、
なんか
テッドトークやらないのかしらね、
うん、いや別にそう肩身狭くならないっていうか、
うんうん、
はずなんだけど、なんかうまく説明できないからさ。そうそうそうそう、
まあ、あでもね、あ分かるその微妙な感じ、あの協力はしてほしいって思うじゃん、そういうふうに興味を持ってくれたら、
うん、そうそうそうそう、
だけどなんかもう今までやってきたことはおかしいっていうふうに言われてるわけじゃん、まあ、自分としてはね、うん、まあ、それに対してもすごい、まあ、なんていうの、守りに入ったりとか逆に攻撃したくなる気持ちはめっちゃわかるけど、まあ、一緒にこっちの視点に立ってほしいよね。
そうそう、
でも多分無理なんだよ。
あそう
そう、今まで生きてきたから。そう
ね、でしかもね、そういうことをちょっと説明すると向こうもなんかちょっと反論姿勢になっちゃって。
あ、わかる。
なんか結局ね、なんか
わかる、
ウィンウィンの話し合いにならないんだよね。
そう、だから伝わらないのを、あの、まあ、このまあバイアスの話につながるけど、今まで本当人生で培ってきたやつをその場でこうガラッと立場をとか見方を変えたりっていうのは無理だから、
うん、
なんかまあ応援してくださいってことだよね。なんか
それぐらいを言いたいんだけどなんかこういうの興味あるんだけど、なんかジェンダー興味あるんだけどみたいなの言われて説明しようとしてうまく説明できなかったら、まあ、説明できないうちが悪いみたいな感じになって、なんて言うんだろうな、
あ、
まあ、とか、まあそういうことがあったんですよ。私
分かってないじゃんみたいな、
あ、
きっと分かってないじゃんみたいな、
そうそうそう、だったらなんかこうじゃんみたいな、なんか嫌いというか、まあそんな風になるみたいになっちゃうのが、
いや、だから結果そうなってしまうんですよね。 それをまず認識、共通認識として持ちたいよね。
そうそう、
で立場が違うんだから、だから例えば私が今そのアメリカの黒人差別のことについて当事者として話すことは絶対に無理なわけじゃん、
うんうん、
で日本で生きてきたわけだから、で、まあ、そういうレベルのなんだ遠さなんだよね、
うん、
多分同じ日本にいるけどその感じてきたことの差っていうのはなんか大きいわけよ思ってるより多分、
うん、そうなのよ、
お互いが思ってるより。だからもう分からない前提で、だから伝えられないよっていうのを伝えないといけないっていう、なんかちょっとわけのわからない
ことそう、めちゃめちゃ難しいし、まずあのそもそもなんていうんですかね、じゃ自分で調べればいいじゃんってなる、まあ、なんだっけ、
それ
で、ちなみにそのフェミニズムの私たちには言葉が必要だのやつは、いや、教えてお前の立場の側、まず基本的に説明責任はありませんみたいなのが書いてあって、だよなーって、だって、
うん、
知らないのそっちじゃんね。
そう思ってしまうよね、知らないのそっちじゃんって。でも、本当にななんかわからない。
うわね、これすごいよね、この関係、言葉にできない、なんか
言葉にできない、そう、分かり合えません多分
分かり合えません、
私たちの、いや分かり合えないというか、私たちの気持ちは多分分からないと思う、その上で
なんかそうそうそう
リサーチをしてほしいよね、
分かり合えないんだよ、分かり合えないっていうか、
わからない、あの相手の立場にはなれないです、
あ、そうそうそうそう、
コンピューターじゃないんで、
うんうん、
脳みそ交換したらいいんだろうけど、それもできないんで、なんかもうあの今まで違う世界で育ってきたんだよっていう、同じ世界に見えて全然違う世界で生きてきたんだよっていうことだけ伝わればね、
うん、
けどね、
それが分かれ、それがそれこそまあ無意識バイアスみたいなもんなんだろうね。
ああ、そうそうそうそうそう。
そういうところに。いや、このワークショップをやるしかないね。
やるしかない。
それがいいかもね、確かに。なんか。
確かに、これはこの資料をまず渡す。
うん、やってください。あの気づくことがあったら、こちらにご報告をみたいな感じで。
そうそうそう。
そんなのがいいのか。
やば。だからもう、本当その点でも本当にありがたい資料。 本当にありがとうございます。
うん、
社会のためになる。
あと最近さ、あのなんだっけ、リブセンスさんが出してる、
うん、
なんか Q っていうメディア、 Q っていうのかな、
あ、
なんか
その縦書きのやつ。
あ、そうそうそう、あの、
うんうんうん、
企業とそのバイアスとか、なんていうの、ジェンダーとか、なんていうの、これ何これは何系を扱ってるというのか、なんかバイアスとか差別とか、うん、なんかそういう、うん、まあ、これこそ D&I か、ダイバーシティに関するこのメディアがすごいよく、
うんうん、
気持ちをあるあるわかるっていうのもあるし、すごいこういうのに力入れててすごいいいなって思ってます。
いいな、同じよ。いいね、
うん、
どうやってこれをあの作っていくのかっていうのもすごく気になるね。確かに
ね。で、本当企業として誰かがちゃんと時間とお金とちゃんと割いてこれに対して力を入れるっていうのがやっぱすごくいい姿勢ですよね、
うん、ね、素晴らしい。波が広がっていくといいな
ね。いや、これやってる企業がイケてるっていうそのイメージがつくと、またどんどんどんどん、
あ、うん、
なんて言うんだろうね。だって基本的に企業にはこれをやって出すことがメリットになるしかならない、ならないとやらないと思うから、まあ、これはすごく大事なことだし、うん、それがいい企業っていうイメージが広がればもっと増えていくといいな、
うん、ね、本当に。いや、かっこいいわ、メルカリさん。かっこいい、
かっこいい、
かっこいい。はい
はい
長くなってしまいました。
あ、けどスマート、あ、あ、そうか、これは会社名言わない方がいい、消しとこう。
何、はい、うん、
いや、いい会社だよねって
ちょっと D&I にも力入れてほしいですね。
いいですね。
私はこのこの PDF をどっかにペタって貼ろう
スラック
に社内のスラックに無言でペタって貼ろう。はい
はい、
じゃあリホヤン。
はい、私ですね。私そこまでなんか深い会話じゃないんですけど、なんか最近あの今関わってるあのプロジェクトで新しくサービスをゼロから立ち上げることになったんですよね。で、その時に技術何使ってもいいよみたいな感じになったので、うん、まあ今使ってるやつは Ruby on Rails なんだけど、なんか他のものも使ってもいいかもねっていう話をして、でいろいろ候補とみんなであのチームで話し合いをしてたっていうことなんだけど、技術選定、うん、なんかあんまないじゃん。なんか結構ちゃんともう決まってるとこに入るか、
うん、
なんか言語とかがなんかもうできてるサービスの結構1から10とかやることとか多くて、10とか100とか10、100とかのフェーズで、うん、だからあんまなかったんだけど、ま、何回かあったんだけど、
うん、
でその時に結構いろいろなんか3回ぐらいミーティングして何あんま決まらなくてすごい大変だったの、ね。うん、でまあ候補としては Ruby、Elixir、Go、Rust、TypeScript っていうのがあって、まあそれぞれが使ってみたいもの、
うん、
で、まあなんかなんて言うんだろうね、まあ、Ruby は使い慣れてるし開発スピードも速いし、うん、いいけど、もう今 Ruby on Rails 使ってるし、なんか新しいの試してみたいよねっていうのがあったりとか、
うん、
なんかやっぱメンバーには今型が流行ってるから、片付け言語でやりたいみたいな感じの人がいたりとか、
うん、
まあ、っていうのがあったりとか、Elixir はちょっと Ruby にシンタックスはちょっと近いっていうみたいな話を聞くから、Elixir いいんじゃないとか、
うん、
並列デフォルトだしいいんじゃないとか、で、うん、Go はなんか Go はいいって聞くぞみたいなことを聞くけど、なんかオーバルマップはないよねとか、なんかまあ当たり前だけど全部にメリットデメリットがあるわけ。ラストとかタイプスクリプトは、はいはい、なんかタイプスクリプト最近フロントエンドで書いてそれでサーバーサイド書くのもいいんじゃないとか、
うん、
なんか最近プリズマっていうオーバルマップがよくできてるぞみたいな話があって、もう全部に対してもいい、まあ、当たり前だけどいい悪いがあって、うん、もうマジで、うん、何の決定打がなくて、そのミーティング 2,3 回ぐらい過ぎちゃったのよ。だって
なるほど、
決め手がないのねっていうのって。
そうなんだ。でも 今は Ruby on Rails、
あ、そう
なんだね。でフロントも、そう
そう、フロントは TypeScript と React なのね。
ああ、はいはいはい。でそこからあえて変えようかっていうのは、
あ、新しいプロダクトでを作るんだよね。違う、全然違う。
うんうんうん。で、なんか変えたいっていう人がいたの？
あ、てか、まあ、みんなとしてなんかもう Ruby on Rails で一回書いてるし、なんかやっぱ、その、まあ、そこでうちらが大事にした軸は開発のスピード、なんかリリース期限はあるからさ、
うん、
あの開発のスピードも大事だよねっていうのと、まあ、あとワクワク感、開発してて楽しいワクワク感、あとなんか新しいこと学ぶのとか楽しいじゃん。
うん、
でワクワク感があるとか、あとまあ運用がどれくらいしやすいかとか、まあ、その障害が起きた時とか、うん、エラーが見やすいかとか、
うん、
まあ、あとなんかそのコミュニティ自体がどんだけ成長していくのかとか、まあ、採用にどれだけ響くのかとかいう観点で見てたんだけど、
うん、
でそうで Ruby から新しい言語考えてみてもいいかもねっていう話になったんだよね。
じゃあこの開発スピード、ワクワク感、運用、成長性、採用で Ruby がちょっと欠けてる部分が、
まあ、そうだね、
ワクワク感とかかな。じゃあ、
てかもううち結構そうシニアなメンバーとかはもう Ruby 欠けちゃうから、 Ruby と Rails、
あ、はいはい、
なんか新しい言語使ってみてもいいんじゃないみたいな人もいたりとか、で結構なんか Java 畑から来た人は結構もうなんか語る言語は伝えたいみたいな感じがあったりとか。
うん、なるほど。そっかそっか。まあうちの会社はまあなんていう、みんながこう共通言語としてとりあえず Ruby があって、まあフロントも TypeScript React で、まあ、一旦あの書くみたいな感じにも決まっちゃってて、うん、まあ、それが一番早いし、あの新しくその言語を学ぶ、その、うん、なんだ、なんていう、
学習コストを、
そうそうそう、学習コストを、まあ、下げて、まあ、どんどん作っていこうっていう方針があるから、まあなんかもの、まあ、やりたいってすごい引っ張っていく人が現れたら、まあ、新しい言語を使ってもいい、使うかっていう感じになると思うけど、まあ、全体の認識としてプロダクト志向の人が多いから、
うんうん、
あの最終的にちゃんと開発できてずっと、まあ、守れてあのいける体制にしようっていうのがみんなであるから、まあ、あんまりこういう、言語変えたいとかそういうのはないんだけど、ないからちょっと新鮮、なんか決まらないっていうのが。
いや、うちもなかなかなかったん、あんまりゼロから、あとまあ Ruby 好きだから、まあ、Rails じゃなく、うん、Ruby で Rails の中になんか違うグラフ QA 入れたいとかはしたことあるけど、なんか言語から見直すっていうのはあんまなくて、
うんうん、
面白かったのね。
確かにビッグチャレンジだね。
あ、そうそう、まあ、楽しいじゃん、なんか新しい書き方、関数型の書き方とか、関数型言語とかあんましっかり書いたことないから、
うん、
なんかどうなんなんだろうとか
でも教えてくれるそうな人はいるんだよね、おそらく。
まあ、そうだね、まあ教えてくれるっていうわけじゃないけど、みんな多分手探りにはなる。
あー、そっかそっか。そのリーダーっぽい人が引っ張ってくれそうな人がいたら、まあその人がいる言語がいいと思うけど、みんなで新しい言語ってものすごい挑戦だなってすごい聞いてて思った。
まあ、けどいいじゃん、なんか楽しそうじゃん、なんかあー、ね、こんな書き方がみたいな、おーとか思い、
確かに。
もうレールズだったら見えるんで、まあ、けど逆にいいんだけどね、リリースまでのあのどれくらいかかるだろうが見えるからいいんだけど、
うん、
いやなんか新しいのもやっちゃってみたいな、まあ、やればいいんだけど、なんかこういう自分のメインの仕事としてやってみるのもいいねって話をしてて、
まあみんなそんな感じなのか。
あ、そうそうそうそう、
あ、モチベはね、どうしよう、どうするこれ、
ね、そう、決まんないの一長一短だから当たり前だけど、で3回ぐらいミーティングして分かったことは、
うん、
この選んだ言語と心中できるかってみたいなことが一番大事だね、はいはい、みたいな。もう、うん、どれか例えばないのね、なんかレールは結構いろいろあるけど、なんか古くなっていくライブラリがあったりとかして、うん、そいつを自分たちで保守メンテ、OSS も一緒にやっていけるか、うん、で、なんか他の言語だと結構 OR マッパーが貧弱だったりとか、ライブラリが豊富じゃなかったりとか、いろいろあるんだけど、それを含めて自分たちもその OSS と、なんていうんだろうね、そういうライブラリとか直していくぞっていう気合でやっていく。
そうだね。
心中するかどうかみたいなとこだったなっていう話。
面白い、わかりやすいワードだね、心中できるか。
そう、そうそうそう。で、投票することになったんだけど、 うちで、そう、うちめっちゃ、そう、みんなで投票することだったので、うちいろんな言語試してみたかったの。エリクサ書いてみたかったし、タイプスクリプト面白そうだなと思ったけど、心中するならドイツだったら Ruby じゃんってなって。
あー面白いこれ。
でしかもね、みんなも結局そう、いやだから結局別れたんだけどね、3人ぐらいで別れたんだけど、Ruby が多くて、
うん、じゃあもう Ruby だね。
あ、そう、 Ruby になったんだけど、まあ Ruby の GraphQL かなんかになったのかな、なんか、
あ、はいはい、
結構大きめのプロダクトだったから、それは一旦、うん、やっぱそういう、そう、プロダクト志向の人も結構いて、うん、ちゃんとリリースに期日にきっちり間に合うところに自分たちで違う挑戦、グラフ QA とかちっちゃいところから入れつつ、
うんうん、
なんかもっとちっちゃい規模で、あの、うん、他の言語を試してもいいかもね、みたいなのに今回落ち着いたのね。
ああ、そうなんだ。うんうん。
まあ、そうそうそうそう。いや、それでミーティングして、まあ、本当に心中する、まあ、なんだろうね、リリースが限られた中で、この言語でいきますっていうのは本当に なかなか難しいなと思った。新しい言語を採用する
っていう。そうだね、まあちょっとずつ変えるのはでもいいじゃん、
うん、
ね、
多分だから
私もグラフ QL これから挑戦するとこだから一緒だ。
おー、
うん、
レールズで
楽しみ。レールズで、
あ、
楽しみ楽しみ。
仲間だね。なんか、うん、違うプロダクト、この今やってるとこのちっちゃいプロダクトでエリクサー使ったりとかはしてるから、
うん、
なんかまあね、まあ、けどいろんなものや試していきたいよね。いろんな言語がせっかく世の中にある、ね、
なんか逆にこの、その会社の新規プロダクトで新しい言語をやってみようよっていうカルチャーもすごくいいね。
うんうん、うん、結構ね、いろいろある。
心中できるか。Ruby だな。Ruby 以外と心中したくないですね。
そう、まだちょっと他の言語と仲良くなれてないから。いや
いつか Ruby が変わるのかな。
いや、わかんないよ。いや、タイプスクリプトとかうち結構好きだけどね。フロント書いて。
確かに。
っていう、なんか最近、あまり技術選定って、機会が意外とない、ね、ないから面白かったという話でした。
そうだね。心中できるか。いいキーワード。
心中できるかって言われたら他の、ライブラリーちょっと愛がね、Ruby への愛がちょっと今強いからさ、なかなか難しいなってなっちゃうから、なんかもっと違う考え方とかあったら、なんか知りたいですね。
そうだね。心中する以外の、
そう、うちはね、あ、心中するしかないこれはみたいな感じ。ドイツと心中できるかでこれは決めるしかないみたいになったけど、他の人になんかいろんな観点があったら聞いてみたい。
確かに。
はい。
はい。
じゃあ今日はこんな感じですかね。
そうですね。あ、最近2人が出演したポッドキャストがあって、ルミエさんというウェブディレクターの方がやっているバックグラウンドラジオというポッドキャストがあって、うん、そこで、まあ、エンジニアの生い立ちの話をするポッドキャストなんだけど、もう超面白い。マジリホヤンの話本当に声出して笑った。
あ、マインスイーパー
そうそうとか、まあ、もうゲストめっちゃ豪華で、
ね、
そう、いろはさんとか鳥居さんとか、もう話を聞いてみたかったっていう方たちのお話が聞けるので、あの、ぜひ聞いてください。
いや、生い立ちって面白いな。
面白い、本当に楽しい。こんなに人の話聞くの楽しいよなって思った。
うん、なんかあれだよね、まあ、うちらは聞いて楽しいけど、もっとちょっとあれだよね、エンジニア目指したいけどどてんてんてんみたいな思ってる人にも聞いてほしいよね。
あ、そうだね。そのエンジニア向けっていう、あの、わけではなくて、まあ、エンジニアになった人がこれまでどんな人生だったのかっていう話なんで、なんかプログラミングの話は出てこない。
うんうん。
そうですね。趣味の話とか、ちっちゃい時の、
ちっちゃい時の話が結構メインだよね。
思い出とか、そうそうそう、原体験。原体験でもないな。普通に趣味の話してる。面白いポッドキャストなんで聞いてください。ぜひ。
ぜひぜひ
ぜひ。
はい、こんな感じ。なんか言いたいことある？
言いたいこと、言いたいことない、ないな。
うん、じゃあ今日も朝6時56分頑張っていきましょう。
はい、今日も頑張りましょう。
新しい終わり方だな。
何時に聞いてるか分かんないから、ね、
確かに。
お疲れ様でしたかもしれないから ね。一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。私たちは今日から今から頑張りま ります。
はい、じゃあ終わり。
終わり。
バイバイ。
バイバイ。